声の広報、司法日立、令和6年2024年8月5日号、ナンバー1772、目次、表紙1ページ、特集、子ども通信員リポート、高原自然塾、2ページ、姿勢トピックス、6ページ、フォトニュース、9ページ、私の学校自慢、10ページ、日立へに寄り道してみない、シリーズ、ボリューム15、シリーズ、日立のいいとこ探し、8、以上11ページ、2024年最強のパワースポットバスツアー、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し、以上12ページ。情報広場、お知らせ13ページ。催し15ページ。講座16ページ。募集17ページ。健康、日立健康ダイヤル24、以上18ページ。日立の子育て19ページ。自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上22ページ、パンダフェス24ページ、目次終わり、表紙、特集、子ども通信員リポート、ひと夏の思い出を高原で作ろう。写真は高原自然塾の入り口です。3人の子ども通信員が両手を挙げて、高原自然塾の看板を指さしています。右上に日立市公式 LINE アカウントの QR があります。友達追加はこちら。主な内容、子ども通信員リポート、高原自然塾、2ページ。スマホ、タブレットの利用をサポートします。6ページ。パンダフェス、24ページ。
特集、子ども通信員リポート、高原自然塾。ひと夏の思い出を高原で作ろう。私たちが取材しました。子ども通信員3人の写真があります。右から、高高さん、根本さん、山倉さん、写真終わり。高原の大自然を満喫、夏の合宿は高原で決まり。写真が4枚あります。1枚目、高原自然塾の前景です。2枚目、高原小学校跡の石碑、子ども通信員の3人がご紹介しています。3枚目、子ども通信員根本さんが鉛筆立てを作っています。4枚目、宿泊棟のお部屋です。子ども通信員高高さんがテラスの窓から外を眺めています。写真終わり。豊かな自然に囲まれた中央町高原地区にある高原自然塾。平成19年に廃校となった高原小学校をリノベーションし、地域の自然環境を活用し、様々な体験ができる施設として、平成21年に生まれ変わりました。施設内には、学校として利用されていた当時の面影がそのまま残されているところもあり、ノスタルジックな雰囲気を味わうことができます。今回は、子ども通信員の3人が、高原自然塾の魅力をたっぷりお届けします。体験型宿泊施設、高原自然塾。ところ、中央町高原396-1。開館時間、午前9時から午後5時。定休日、不定休。問い合わせ、高原自然塾。電話、39-5391。QR があります。子ども通信員が施設の魅力をお届け。 交流棟。交流棟には大人数で利用できる交流ホールや地元の食材を使用した料理が楽しめる食堂があります。取材した時も多くの人でにぎわっていました。子ども通信員高高さん、写真。交流ホール、写真。入り口すぐにある交流ホール。広いスペースは利用者の方の憩いの場になっています。また、食事スペースとしての利用や、予約すれば忘年会などの宴会スペースとしても利用できます。食堂。ランチは毎日営業。地元の食材を使った天ざるそば、カレーライス、牛丼などがあります。リーズナブルでボリューム満点。営業時間、午前11時から午後2時。写真が3枚あります。1枚目、天ざるです。地元で採れた山菜の天ぷら。2枚目、そばチョコを手にお蕎麦をすくい上げる子ども通信員高高さん。3枚目、テーブルがずらりと並んだ食堂です。写真終わり。体験宿泊棟。体験宿泊棟には、様々な体験ができる教室のほか、泊まれる宿泊室を用意しています。学校のようで学校じゃない、なんだか不思議な気分。子ども通信員根本さん、写真。郷土料理体験教室、写真。蕎麦打ちやうどん打ちはここ。伝統工芸体験教室、写真。段ボールクラフトや木工体験ができる。鉛筆立てを作りました。子ども通信員3人の写真。高原自然塾では、高原省時代の家庭科室や図工室が利用できます。事前の申し込みで、講師の方から教わる様々な体験、4ページ参照、ができます。料金、2時間、840円、夜間、1050円。体育館、写真。体育館を貸し切りできる。高原省時代から使われている体育館、少年団や部活動にもぴったり。料金、貸し切り790円、夜間1150円、個人110円、夜間160円、小中学生50円、夜間110円。宿泊室。宿泊室は2段ベッドがある洋室と畳でゆっくりリラックスできる和室の2パターンを用意しています。写真が3枚あります。1枚目、和室でテーブルを囲みくつろぐ子ども通信員3人です。2枚目、ベッドのある洋室です。子ども通信員根本さんがご紹介しています。2段ベッド、どっちがいいかな？3枚目、宿泊室の部屋番号は、丸年丸組になっています。子ども通信員山倉さんがご紹介しています。1年1組と書かれています。写真終わり。料金、1泊2食6670円。小中学生4790円。素泊まり3770円。小中学生1890円。高原の自然を満喫。体験メニューやイベントが盛りだくさん。体験教室を使って行う蕎麦打ちやピザ作り、段ボールクラフトなどの体験メニューや、高原地区の自然を生かした渓流登り&ミニトレイルなどのアクティビティまで、幅広い体験ができます。その他にも、毎月様々なイベントを実施しています。ぜひ、友人や家族と参加してみませんか？体験メニュー、要事前申し込み、蕎麦、うどん打ち、バーベキュー、ピザ作り、段ボールクラフト、木工体験、苔玉作り、里山体験、渓流登り&ミニトレイルなど、 写真が4枚あります。1枚目、収穫祭。2枚目、ミニトレイル。3枚目、木工体験。4枚目、うどん打ち。写真終わり。9月、10月のイベント。野沢菜の種まきから収穫、醤油漬け体験。9月7日土曜日、28日土曜日、11月30日土曜日、全3回。申し込みなど詳しくは16ページをご覧ください。メダカの育て方講習会、10月13日日曜日、もみ殻燻炭作り体験、10月26日土曜日。10月のイベントは、詳しくは9月5日号でお知らせする予定です。皆さんの参加お待ちしています。子ども通信員山倉さん、写真。体験人気ナンバーワン。子ども通信員がピザ作りを体験。写真が7枚あります。1、講師の方から手順の説明を受けます。2、まずは生地作り。交代で生地をこねていきます。こねた生地は発酵させるため少し寝かせます。こねるのは意外と大変。子ども通信員。3、続いてトッピングの具材を準備。丁寧にカットしていきます。4、発酵した生地を切り分け、丸く伸ばします。5、伸ばした生地に好きな具材をトッピング。どんなピザにしようかな、子ども通信員。6、ピザ窯に投入、焼き時間は5分ほど。7、ついに完成、美味しいピザができました。美味しい、子ども通信員根本さんがピザをパクリ。写真終わり。インタビュー、高原自然塾、須田健一さん、写真。地元高原地区の出身で、高原自然塾の設立から関わる。現在は、高原自然塾を運営する、高原グリーンツーリズム推進会会長を務める。日帰りでも宿泊でも楽しめる施設に。高原自然塾は、廃校となった高原小学校を活用してできた施設です。それまで地域の中心だった小学校に代わり、地域のつながりや外部の方々との交流の拠点になればという思いから、体験型宿泊施設、高原自然塾として生まれ変わりました。ここでは、高原地区の豊かな自然を生かした里山体験や、グループで楽しむことのできる蕎麦うどん打ち体験など、様々な体験を提供しているほか、5月の春祭り、11月の収穫祭と季節を感じながら楽しめるイベントも実施しています。また、宿泊機能も備えており、日帰りでも泊まっても楽しめる施設になっています。宿泊棟と体育館も近く、食事のご用意もありますので、夏休み期間でのスポーツ少年団や部活動での利用もおすすめです。ぜひ皆様のご利用をお待ちしております。写真があります。子ども通信員に説明をする須田さん。写真終わり。取材を振り返って、制作した鉛筆立て作品を公開しちゃいます。高高海子さん、串形小学校6年。鉛筆立ての写真と、鉛筆立てを持った高高さんの写真があります。体験活動では、まず木工体験で鉛筆立てを制作しました。土台の切り株にパーツを組み合わせて、自分だけのデザインの熊の顔にしました。次にピザ作りでは、生地とソースを一から手作りしました。生地をこねるのは大変でしたが、みんなと交代で頑張ったので、美味しいピザが完成して嬉しかったです。印象に残ったことは、施設内がかつての高原小学校だった当時の様子をそのままにしているところです。 ここが地域の人たちにずっと大切にされてきたのだと強く感じました。私は普段できないような体験ができて本当に良かったです。ぜひ皆さんにも高原自然塾を利用してほしいと思いました。山倉愛良さん、山辺小学校6年。鉛筆立ての写真と鉛筆立てを持った山倉さんの写真があります。高原自然塾に行き、鉛筆立て作り、ピザ作り、施設の取材をしました。ピザ窯を使ったピザ作りでは、3人で役割分担をして進めました。また、鉛筆立て作りでは、本物の木を使い制作したので、とても素敵な作品に仕上がりました。施設案内では、交流棟、宿泊棟などを取材してきました。交流棟には食堂もあり、たくさんの人で賑わっていました。宿泊棟には旧高原小学校だった建物を使用していることもあり、ドアには丸年丸組の表示がしてあり、とても不思議な気持ちになりワクワクしました。高原自然塾には自然がたくさんあり体験活動ができるので、ぜひ来てみてください。根本羅希さん、豊浦小学校6年。鉛筆立ての写真と鉛筆立てを持った根本さんの写真があります。高原自然塾を取材したときに、鉛筆立て作りやピザ作りなどを実際に体験しました。難しかったですが、できたときは嬉しかったです。このような体験活動をみんなにも経験してもらい、高原自然塾の良さを知ってもらいたいと感じました。交流ホールや食堂では、地域の人が楽しく会話をしたり、美味しい蕎麦を食べたりしていたので、また行きたいと思います。今回は宿泊できなかったので、次は泊まって夕食や朝食を食べてみたいと思いました。今回の体験を通して、たくさんのことを学べました。様々な体験ができる高原自然塾をぜひ利用してみてください。
姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。お知らせ。スマホ、タブレットの利用をサポートします。対象。市内在住の65歳以上の方、スマートフォンやタブレットの使い方がわからない方、操作に不安がある方などを支援するため、使い方の教室や相談会を無料で開催しています。ぜひお気軽にご利用ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線476、ファックス24-2281。初心者向け ICT 相談コーナー。スマホやパソコンの操作方法など、相談員が1対1で対応するので、自分のペースで相談できます。写真。時、8月19日月曜日。ところ、元気カフェ、久慈浜。吹上荘。9月17日火曜日、元気カフェ、あゆかわ。10月21日月曜日、憩いの広場、元気カフェ、弁天。時間はいずれも、10時から12時、13時から15時。確実、先着10人。相談時間、1人60分。申し込み、事前に電話で、予約専用ダイヤル 33-5355 へ。火曜から金曜日、午前9時30分から午後3時30分。祝日と8月13日火曜日から16日金曜日を除く。初心者向けスマホの使い方相談会 in 日立へ。スマホの操作方法の疑問や不安にお答えする1対1の相談会です。写真。お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。 時、9月9日月曜日、午前10時から午後3時、最終受付は午後2時。ところ、日立へ地下。相談時間、一人最長45分。持ち物、スマートフォン。申し込み、当日直接会場へ。初心者タブレット教室。スイッチオンからご一緒に。タブレットの基本操作やアプリ、地図、動画などの楽しさを体験する内容です。写真。時、ところ、申し込み締め切り日の順に読みます。9月10日火曜日、9時30分から12時、滑川交流センター。9月5日木曜日、9時30分から12時、元気カフェ久慈浜、吹上荘。9月19日木曜日、確実先着15人、タブレットは貸し出します。申し込み、各申し込み締め切り日までに電話で、予約専用ダイヤル 33-5355 へ。火曜から金曜日、午前9時30分から午後3時30分、祝日と8月13日火曜日から16日金曜日を除く。スマートフォン教室。基本的な操作から使うことがもっと楽しくなるアプリの便利な利用法まで、ご自分の習熟度に合わせてお申し込みください。時、ところ、内容の順に読みます。9月12日木曜日、13時30分から15時30分、獣王交流センター、LINE、アプリのダウンロードなど、持ち物、スマホ。9月24日火曜日、10時から12時、日立市社会福祉協議会、日立へ別館3階、初めてのスマホ体験、スマホを持っていない方対象、スマホは貸し出します。確実、先着15人、申し込み、事前に電話で JWAY 0120-816-454 へ、午前9時から午後6時。タブレットであなたの世界を広げよう。タブレットに初めて触る方大歓迎。おしゃべりしながら初歩的な操作方法やインターネット検索などを学びます。写真。タブレットは貸し出します。時、9月13日金曜日、27日金曜日、午後1時30分から3時。ところ、元気カフェ、助川。定員、5人。申し込み、事前に電話で、元気カフェ、助川。050-5528-5138 へ。月曜から金曜日、午前10時から午後4時。祝日と8月13日火曜日から15日木曜日を除く。利用者の声。指導員の方が優しく丁寧に教えてくれます。聞きやすい雰囲気もいいですね。募集。日立市市政85周年記念。締め切り間近。日立シーサイドマラソンに参加しませんか？この秋、日立市初のフルマラソン、日立シーサイドマラソンが開催されます。ランナー募集は締め切り間近。記念すべき第1回大会のフィニッシャーとして、あなたの名前を刻んでみませんか？ご応募お待ちしてます。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661、ファックス 22-0465、日立シーサイドマラソンのイメージ写真があります。時、11月17日日曜日、午前10時スタート。会場、日立市市民運動公園。コース、 ページ右下に、コース図と市民運動公園拡大図があります。コース図、市民運動公園池の川桜アリーナから、北はシーマークスクエア付近折り返し、南は久慈サンピア日立付近折り返しで、市民運動公園陸上競技場に戻るコースです。詳しいコースは、司法4月5日号、4ページから5ページを参照してください。市民運動公園拡大図。池の川桜アリーナ前のスタート地点と陸上競技場のフィニッシュ地点が示されています。図終わり。日本陸連公認コース。レースの記録は日本陸上競技連盟公認記録として認定されます。参加料1万円。募集期間8月31日土曜日まで。申し込み、公式ホームページ、右の QR から申し込みを。大会ゲスト、ゲストランナー。ゲスト、シドニーオリンピック女子マラソン金メダリスト、高橋直子さん、写真。ゲスト、リオデジャネイロオリンピック男子マラソンカンボジア代表、猫ひろしさん、写真。ゲストランナー、マラソンユーチューバー、小和田くん、写真。参加記念品、参加賞、ロング T シャツ、出走特典、フェイスタオル、完走賞、完走メダル、それぞれの写真があります。お知らせ、市職員採用試験、後期日程を実施します。来年4月に採用する職員採用試験、後期日程を実施します。問い合わせ、人事課、内線248、ファックス 22-7170。申し込み期間、8月6日火曜日から26日月曜日。試験日程、第一次試験、9月中。テストセンターでの試験、動画による人物審査。第二次試験、10月中旬、個別面接など。第三次試験、11月下旬、個別面接。募集職種、一般事務、高校卒程度、日立市移住枠、障害者対象。土木、日立市移住枠。電気、機械、保育・教育、消防。申し込み、市ホームページ、右の QR の受付専用ページから申し込みを、日立市職員採用と入力して検索。採用試験のポイント。テストセンター方式&エントリー動画による人物審査を採用。第一次試験は全国各地で受験することができます。採用試験のイメージ写真があります。市役所入り口前に3人の若い職員がガッツポーズをして並んでいます。その周りに日立シティリクルーティング2025、日立&ユー、共に行こう、この街の未来へ。と書かれています。写真終わり。お知らせ。大雨、台風に備えて、土のうステーションをご利用ください。集中豪雨や台風など、災害時の備えとして、必要に応じて、いつでも土のうを持ち出せる土のうステーションを整備しました。ご自宅などの浸水防止対策に、ぜひご利用ください。問い合わせ、防災対策課、内線337、ファックス 21-7000。設置場所、15箇所。各支所、消防署。日立地区産業支援センター、写真。河原湖交流センター、写真。南部図書館。 カバーを外して取り出してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。土のうが不足する場合は、防災対策課に連絡してください。より多くの方にご利用いただくため、必要な分だけのご利用にご協力ください。防災対策課小沢主幹、写真。
フォトニュース。印刷作品の技術を競う全国作品展。日立高速印刷が最高賞を受賞。日本グラフィックサービス工業会が主催する令和5年度ジャグラ作品展で、日立高速印刷株式会社が印刷・発行した写真集日立鉱山に生きた人々、閉山とその後、そして現在が最高賞となる経済産業大臣賞を受賞しました。7月3日、同社の川上照彦代表取締役社長と写真集の作者の中井川俊博さんが市役所を訪問、小川市長に受賞を報告しました。写真。同作品展は印刷技術力の向上などを目的とし、昭和41年から実施されている全国規模のコンクール。川上社長は、歴史ある作品展で受賞できて光栄。現場の社員が一番喜んでいます、と話しました。水戸ホーリーホックの本間選手、湯名湖省で子供たちと交流。7月16日、サッカー J2 リーグ水戸ホーリーホックに在籍し、J リーグ歴代6位の出場数を誇る本間浩二選手が、母校である湯名湖小学校を訪れました。水戸ホーリーホックでは、ホームタウンとの連携強化などを目的に、所属選手を各市町村の PR 大使として任命しています。本間選手は2024シーズンの日立市 PR 大使になっており、この日は、講話写真やレクリエーション写真などを通して子どもたちと交流を深めました。他に写真が1枚あります。本間選手と湯名湖小学校の子どもたちとの集合写真です。写真終わり。新たな市の特産品を目指して、今橋製作所がチタングラスを開発。7月11日、株式会社今橋製作所の今橋正盛代表取締役らが市役所を訪問し、同社が開発した日本酒が美味しくなるチタングラスの販売開始を報告しました。写真。製品は一般財団法人、地域総合整備財団によるふるさとものづくり支援事業補助、企業の地域資源を活用した新商品開発などに対し、市町村が支援を行う場合に、財団が当該市町村に対し交付する補助金を活用し、市が開発を支援。今橋代表取締役は、市や県の特産品となることを目指して頑張っていきたいと話しました。水辺の事故に備えて、消防本部と県航空隊が救助訓練。7月8日、水辺のレジャーシーズンを迎えるにあたって、市消防本部と県防災航空隊が水難救助対策訓練を実施しました。訓練は大瀬漁港で行われ、約40人が参加。釣り人が岸壁から海へ転落し、助けようとした二人も転落した写真、ことを想定し、防災ヘリコプターと連携した救出訓練を行いました。写真。参加した隊員は災害対応につながる実りある訓練になったと話しました。 夏の交通事故防止県民運動。多賀駅前で啓発キャンペーン。7月15日から24日にかけての夏の交通事故防止県民運動の一環として、交通事故防止と同運動の成功を願い、7月16日、多賀駅前で出陣式と啓発キャンペーンが行われました。キャンペーンには、市や日立警察署、交通安全を推進する関係団体など、およそ50人が参加。駅の利用者などに啓発チラシや内輪などを配布しながら、交通事故防止について協力を呼びかけました。私の学校自慢。日立市の小中学校には、学校独自の魅力や特徴が数多くあります。今回は、大瀬小学校と鳴沢小学校の児童が、自分の学校の魅力や特徴をご紹介します。海が一望、素敵な大瀬小学校。大瀬小学校6年、M 会樹里さん。写真。今年、創立86年を迎えた大瀬小学校は、校舎から海が一望できる素敵な学校です。そんな大瀬小学校の魅力を2つ紹介します。まずは、伝統行事について紹介します。大瀬小学校では、毎年1月15日に、浜の炊き上げ祭りという地域の行事に参加しています。これは、1年間の幸福と無病息災を願う伝統行事です。みんなで持ち寄った正月飾りや、短くなった鉛筆などを積み上げて火をつけ、大瀬浜太鼓の演奏を聞きます。大瀬浜太鼓も大瀬の誇る伝統の一つで、地域の方の指導のもと練習をし、地域行事などで披露しています。息がぴったり合った演奏は迫力があり、とても素敵です。次に、海が近いという地域の特色を生かした活動について紹介します。大瀬小学校では、月に1回、全学年での縦割り班活動があります。その活動の一つとして、今年は6月に、浜遊び集会を行いました。地域の方の見守りのもと、砂の造形遊びや、磯の生き物と触れ合い、充実した活動となりました。このように大瀬小学校は校内の交流だけでなく、地域とのつながりを大切にし、みんなが成長できる素敵な学校です。他に浜の炊き上げ祭りの様子の写真があります。歴史ある魅力いっぱい鳴沢小学校。鳴沢小学校6年、大森幸喜さん。写真。鳴沢小学校は、昨年創立150周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。そんな鳴沢小学校の魅力を2つ紹介します。1つ目は、鳴沢タイムです。鳴沢タイムは、毎週木曜日のロング昼休みに行います。各楽器に2回程度、鳴沢タイムを利用した大回遊、漢字で大小の大、皆勤賞の会、遊具の遊、があります。大回遊とは、1年生は6年生と、2年生は5年生と、3年生は4年生と遊ぶ時間です。下の学年がリクエストカードに遊びたい内容を書いて、上の学年がそのカードを見ながら一緒に楽しむ遊びを考え、下級生と交流します。二つ目は、 地域の行事がたくさんあることです。鳴沢小学校は、親父の会の方々が、ボーリングや段ボールで作った家で過ごす宿泊体験などの企画を考えてくださり、多学年のことも仲良く活動することができます。また、運動会も地域の方と一緒に行う種目があり、とても盛り上がります。このような機会を通して、いろいろな人との交流が新たに生まれます。鳴沢小学校は、他の学年や地域の方との交流が盛んで、とても楽しい学校です。これからも、鳴沢小学校の歴史と伝統を大切にしていきたいです。他に、親父の会、ダンボールハウスの様子の写真があります。
日立へに寄り道してみない？シリーズボリューム15。日立駅前のにぎわいを牽引する日立へには、魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775、3階、ブックオフプラス、日立駅前店。写真が3枚あります。1枚目、衣料品コーナーです。充実の品揃え、お気に入りの一品が見つかるかも。2枚目、コミックコーナーです。懐かしの名作から話題の最新作まで、様々なジャンルを揃えています。3枚目、トレカコーナーは対戦スペースを完備。土日は大会を開催しています。写真終わり。掘り出し物がきっと見つかる。ブックオフプラス日立駅前店では、本はもちろん、家電やトレカ、アパレル、スポーツなど、様々なジャンルの商品約20万点を取り扱っており、お求めやすい価格で提供しています。また、買取にも力を入れていますので、ご家庭で不要になったものがあれば、一点からでも、お気軽にお持ちください。公式アプリではお得なクーポンの配信を行っていますので、ぜひご利用ください。ご来店お待ちしております。ブックオフプラス日立駅前店遠藤さん、写真。ところ、日立へ3階。営業時間、10時から20時。定休日、1月1日、問い合わせ、電話 27-7200。シリーズ、日立のいいとこ探し、8。市内で頑張る事業者を紹介。御間の台所。御間の台所は、チヂミやキンパ、ビビンバ、辛ラーメンなど、韓国の家庭料理を中心に提供する韓流居酒屋。中でも、御間の煮込みは4時間から5時間かけ煮込んだ自慢の一品。カウンター越しには、キムさん親子、写真と会話をしながら楽しい時間が過ごすことができます。席数に限りがあるので、ご来店の際は、予約してからがおすすめです。写真が3枚あります。1枚目、チヂミやキンパなど定番の韓国料理。2枚目、キムさん親子が作る料理はどれも絶品。3枚目、カウンターがメインのアットホームな雰囲気の店内。写真終わり。地図があります。御間の台所は、国道6号と市民会館通りに挟まれたエリアにあります。付近には、網元別館、ツーリストホテルがあります。 地図終わり。店舗データ。ところ、鹿島町 1-20-17 大和田ビル1階。営業時間、月曜、火曜、木曜日、17時から24時。金曜、土曜日、17時から25時。日曜、祝日、17時から22時。定休日、水曜日、月に一度、火曜、水曜日の連休あり。問い合わせ、電話、77-0086。街中空き店舗活用事業など、市の補助金を活用している市内事業者を紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線、775。
2024年最強のパワースポットバスツアー。平日開催、独身限定。平日休みの方に積極的に参加いただけるよう、土曜、日曜日ではなく、あえて平日実施の恋活イベントを企画しました。2024年に最強と言われているパワースポットを2カ所巡るバスツアーです。たくさんのご応募をお待ちしています。時、10月3日木曜日、午前10時から午後3時30分。ところ、お岩神社、写真。泉神社、写真。市役所、多目的ホール。対象、20代、30代の独身の方。定員、各10人。多い時は、抽選。料金、男性2000円、女性1000円。申し込み、8月9日金曜日から9月23日休日までに右の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。
日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。A、太陽観察、身近な星、太陽を見よう。日時、8月18日、日曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター屋上。内容、身近な星、太陽を太陽専用の天体望遠鏡で安全に観察します。太陽表面の黒点や太陽から吹き上げる炎、プロミネンスを見てみませんか？料金、屋上は無料で入館できます。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。 B、 茨城大学工学部オープンラボ。日時、8月25日日曜日、午前10時から午後4時30分。場所、日立シビックセンター科学館。内容、鉄道車両の曲がるメカニズムについてをテーマに、茨城大学工学部の研究内容を紹介します。協力、茨城大学工学部道筋研究室。料金、科学館入館料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、 24-7731、ファックス 24-7975、 C ひらめき工作キラキラプルルン、日時9月1日日曜日まで毎日午前11時、11時30分、正午、午後0時30分、2時、2時30分、3時、3時30分から。場所、日立シビックセンター科学館。内容、光を当ててから暗いところで見ると光るスライムを作ります。定員、各回先着10人。料金400円。別途、科学館入館料が必要です。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。ファックス 24-7975。D日立街角小劇場第62弾劇団コミューン第31回公演アニュアルハーバリウムシアター短編劇集、日時9月21日土曜日午後5時30分開演、9月22日祝日午前11時開演、午後3時開演。場所、多賀市民会館ホール。出演、劇団コミューン。料金、一般、前売り、1300円。当日、1500円ほか。申し込み、多賀市民会館窓口で販売中。問い合わせ、多賀市民会館。電話、34-1727。ファックス、36-6369。E、第177回、文化サロン。クラシックバレエの魅力と、楽しみ。キーウ、クラシックバレエ、くるみ割り人形、日立公園に寄せて。日時、10月20日日曜日、午後1時30分から3時。場所、日立市民会館210号室。講師、吉川玲子さん。レイコバレエスクール主催。申し込み、8月25日日曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館。電話 22-6481。ファックス 22-6633。F噴水で遊ぼう。日時、9月1日日曜日まで、午前10時から午後4時、毎日。午後7時から9時、土曜日曜日、祝日のみ。場所、日立シビックセンター新都市広場。内容、暑い夏には、噴水エリアで水遊び。その他、天候、イベントなどにより中止になる場合があります。飲料水ではありませんのでご注意ください。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711。ファックス 24-7970。 臨時休館のお知らせ。9月2日月曜日から5日
木曜日は、科学館、天球劇場は、臨時休館します。
情報広場、防災行政無線、放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。14ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。15ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式 SNS。日立の情報発信中。16ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。日立司法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR があります。お知らせ。個別避難計画の作成に必要な調査を行います。災害時にご自身で指定避難所などへの避難が困難な方に適切な避難支援を行うための個別避難計画の作成を進めています。これに伴い、対象の方に8月上旬頃に調査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。対象、避難行動要支援者名簿登録要件に該当する方で、支援関係者への情報提供に同意をいただいていない方など、避難行動要支援者名簿登録要件など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、福祉総務課、内線786。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。11月に受診予定の方、申請期限は8月30日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込みとなる場合があります。9月に受診予定で申請済みの方、8月13日、火曜日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は内線203。後期高齢者医療保険は内線204。今月の納期。納期限は9月2日、月曜日です。市県民税2期、国民健康保険料3期、介護保険料3期、後期高齢者医療保険料2期。問い合わせ、納税課、内線
253-253 国民健康保険課内線2078月の市税・国保料などの休日納付相談日時8月25日日曜日午前9時から正午と午後1時から4時場所市税は納税課国民健康保険料後期高齢者医療保険料介護保険料は国民健康保険課問い合わせ納税課内線254国民健康保険課内線207個人事業税第1期分の納期は9月2日月曜日です。今年度から納税通知書、納付書は1期分と2期分まとめて8月中旬頃に送付します。11月には送付しませんのでご注意ください。問い合わせ、茨城県常陸太田県税事務所高萩支所電話0293-22-2019浄化槽の法定検査は毎年受験してください。浄化槽を設置・使用している方は次の1から3を毎年実施することが法律で義務付けられています。浄化槽の適切な維持管理を実施するためにご協力をお願いします。1. 法定検査。浄化槽が正常に維持されているか、外観、水質などを検査。年1回。2. 保守点検。浄化槽の点検、調整、消毒剤の補給など。年3、4回。3. 清掃。浄化槽内に溜まった汚泥などの抜き取り。年1回以上。申し込み。法定検査は、茨城県水質保全協会。電話、029-291-4000。保守点検、清掃は、許可を得ている業者に直接申し込みを。問い合わせ、環境推進課、内線543。全国家計構造調査にご協力ください。全国家計構造調査は、家計における消費や所得、資産などの実態を明らかにすることを目的とする調査です。10月、11月の2ヶ月間、家計における収支や貯蓄、負債、就業状況、住居に関する事項などを調査します。調査に先立ち、8月から調査員が自宅を訪問し、世帯主のお名前や世帯人数などを聞きますので、ご協力をお願いします。調査により集められた個人情報は保護され、厳重に管理されますので、ご安心ください。その他、10月からの調査では、インターネット回答が大変便利です。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課、内線334。8月は、道路ふれあい月間。国土交通省では、8月を、道路ふれあい月間とし、道路の愛護活動や、正しい利用の啓発などを推進しています。活動の一環で募集した今年度の道路ふれあい月間推進標語最優秀賞の3作品をご紹介します。小学生の部おはようもまたねも響く通学路中学生の部その道に笑顔のバトンをつなげよう。一般の部、渡ります、 元気な命が歩いてます。問い合わせ、道路管理課、内線219。9月から奥日立きららの里の休園日が変更になります。変更前、月曜日から変更後、水曜日、日曜日のオートキャンプ場やケビンなどへの宿泊需要に対応するため、9月から休園日を水曜日に変更します。水曜日が祝日の場合は休園日を設けません。また、春休み、ゴールデンウィーク、7月、8月は無休です。冬季開園期間も変更になります。変更後、11月1日から2月末日、変更前は11月16日から3月15日。冬季開園期間は営業時間が午前9時から午後4時までとなる期間のことです。通常の営業時間は午前9時から午後5時。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。茨城出会いサポートセンター女性入会登録料無料キャンペーン。日時、8月1日木曜日から10月31日木曜日。対象、入会登録を希望する女性。内容、茨城出会いサポートセンターは県と労働団体が設立した男女の出会いと結婚を支援する団体です。通常、1万1000円以上かかる入会登録料、3年間有効が無料になります。申し込み、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城出会いサポートセンター。電話、029-224-8888。閉校・閉園日のお知らせ。私立の学校と幼稚園で教職員が勤務しない日を設けます。緊急時は次の連絡先にお電話ください。日時、8月12日休日から16日金曜日、11月13日水曜日、茨城県民の日、12月28日土曜日から1月4日土曜日。緊急時の連絡先。小中義務教育特別支援学校。児童生徒に関すること。指導課。内線657。施設に関すること。学校施設課。内線647。その他、学務課、内線641。幼稚園に関すること、子ども施設課、内線307。閉校日、閉園日に関すること、学務課、内線643。土曜、日曜日、祝日や夜間は、市役所代表番号、電話 22-3111 にご連絡ください。担当課から折り返し連絡します。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、8月19日、月曜日。午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、87-7222 へ。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、 8月22日木曜日午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。水道メーター取り替えのお知らせ。日時、8月20日火曜日から10月18日金曜日。対象、十王地区にお住まいの方で、各家庭に設置されている水道メーターの使用期限が来年度終了する方。使用期限は8年です。内容、交換対象となるメーターを検診時にお知らせし、市から委託された取り替え作業従事者が事前に通知文を投函した後、無料で交換作業を行います。写真があります。作業従事者の服装です。ベスト、身分証を携帯しています。写真終わり。問い合わせ、水道課、内線418。危険ブロック塀などの改善と木造住宅の耐震化に関する無料相談会。日時、8月24日土曜日、午前9時から午後5時。一組あたり30分程度。場所、大久保交流センター。対象、1、小中学校の通学路などに面する危険ブロック塀などの改善を検討している方。2、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化について検討している方。持ち物。1は危険ブロック塀の写真など状態がわかるもの。2は住宅の平面図や確認申請書など住宅の概要がわかるもの。申し込み。8月21日水曜日までに住所、氏名、電話番号、希望の相談時間を電話かファックス、メールで建築指導課、内線428、ファックス 21-7750、メール chikushi@city.hitachi.lg.jp へ。青年貢献制度の休日相談会。日時、8月24日土曜日、午前9時から午後4時。場所、日立へ別館3階。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。申し込み、8月14日水曜日から21日水曜日までに電話で日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内 87-7222 へ。平日の午前9時30分から午後5時15分。青年貢献制度の出前講座。青年貢献制度専門員が職場、地域などに出向き、制度についてわかりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で日立市青年貢献サポートセンター、 日立市社会福祉協議会内87-7222へ。コンビニの多機能端末機で証明書を取得できます。利用できる方、利用者証明用電子証明書、数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、利用できる時間、午前6時30分から午後11時、市民課各支所出張所にはコンビニと同様の操作方法で証明書を取得できる端末機を設置しています。取得できる証明書と交付手数料、住民票、印鑑登録証明書、コンビニ150円、窓口200円、戸籍全部、個人事項証明書、コンビニ350円、窓口450円、戸籍の付票、コンビニ150円、窓口200円、課税証明書、納税証明書、コンビニ250円、窓口300円。問い合わせ、市民課、内線503。全国一斉、子どものための養育費相談会。日時、8月31日土曜日、午前10時から午後9時。内容、養育費に関する無料電話相談会を開催します。専用電話番号、0120-567-301。相談無料、秘密厳守、予約は不要です。問い合わせ、茨城青年司法書士協議会、電話0296-48-9107。戦没者、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。また、8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。それぞれの日には、家庭や職場、地域で、追悼と平和を祈る黙祷を捧げましょう。問い合わせ、文化国際課、内線534。催し、8.15 平和集会、平和行進。終戦記念日の8月15日に平和集会と平和行進を行います。日時と場所、8月15日木曜日。1、平和集会、午前11時から11時20分、市役所大屋根広場。2、平和行進、午前11時20分から正午。市役所から国道6号線、平和通り、平和の鐘、JR 日立駅。行進後に黙祷があります。問い合わせ、平和を守る日立市民会議。電話、22-6000。市民クレー射撃大会。日時、8月25日、日曜日、午前9時から。場所、県狩猟者研修センター、笠間市。種目、トラップ、スキート、ライフル、スラグ。2種目以上の出場は不可。参加料、7000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会。電話24-4181。かみね動物園延長ガイド。日時、9月1日日曜日午前11時から正午。場所、かみね動物園 像展示場前。内容、園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。写真、園長しか知らないスペシャルなお話が聞けるかも。申し込み、8月13日火曜日から20日火曜日までに、下の QR から申し込んでください。定員10組、多い時は抽選。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。 高校生ジャム天国。高校生のグループによるバンドや弾き語りなどの音楽イベント。写真、時8月13日火曜日午後2時から。ところ、日立シビックセンター多用途ホール。問い合わせ、女性若者支援課、電話 36-0315。 QR があります。詳しくはこちら。シネマサンライズ上映作品。上映中、名探偵コナン、100万ドルの道しるべ、エンドレスサマーデジタルリマスター版。8月9日金曜日から、昭和名作劇場、上を向いて歩こう。主演、坂本九。ポスターの写真があります。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内。電話 32-5805。 高原自然塾の催し。日時、9月7日土曜日、28日土曜日、11月30日土曜日、全3回。午前9時30分から正午。雨天時は翌日に延期。天候、生育状況により日程変更あり。場所、高原自然塾集合。内容、野沢菜の種まき、収穫、醤油漬け体験。作業しやすい服装で。先着12人。参加料3500円、3回分。申し込み、8月16日金曜日から電話で、高原自然塾 39-5391 へ。宇野岬ノルディックウォーキング体験会。日時、9月8日日曜日午前9時から8時30分から受付。場所、国民宿舎宇野岬、別館カントリープラザ。内容、市内を3キロから5キロほどウォーキングします。動きやすい服装、滑りにくい靴で。12歳以下は保護者同伴。先着30人。申し込み、8月13日火曜日から電話で、県立国民宿舎宇野岬、39-2202へ。自然観察会。日時、9月8日日曜日午前9時から午後3時。予備日、9月14日土曜日。場所、上諏訪山荘。対象、小学生以上の市民の方、親子優先。中学生以下は保護者同伴。内容、上諏訪山荘周辺で川に入ったり、生物や植物を観察するなど、市内の自然環境について学んでみませんか。ガイドによる解説付きです。定員20人、多い時は抽選。申し込み、8月20日火曜日までに、下の QR からか、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を電話で、環境をつくる日立市民会議、環境推進課内、内線298へ。 市民軟式野球大会。日時、9月8日からの原則日曜日。場所、中央スポーツ広場ほか。対象、市内に在住か通勤している18歳以上の方、高校生を除く、監督含め25人以内、市外の方は3人まで、実行委員1人、要登録、参加料、1チーム1万円、保険料含む、納入は8月18日、日曜日の午後5時から大瀬交流センターで、申し込み、8月13日火曜日までに大会申し込み書、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を、メールで、日立市スポーツ協会、電話 36-6661、メール、entry@hasa.or.jp へ。
講座、助川山市民の森巣箱作り教室。日時、8月17日土曜日、午前9時から正午。場所、助川山市民の森、青葉台口駐車場集合。定員、15人程度。小学生以下は保護者同伴。内容、四十からの巣箱作り。講師、助川山保全クラブ。持ち物、金槌、ノコギリ、プラスドライバー、軍手、飲み物。作業しやすい服装で。申し込み、8月15日木曜日までに、電話で、助川山保全クラブ、岡田、090-4844-6864 へ。発達障害の理解と支援研修会。気になる子の理解と支援。私が出会った子供たち。日時、8月22日木曜日、午後1時30分から3時30分。受付は午後1時から。場所、市役所503号、504号会議室。対象、市内に在住か通勤・通学している方。定員90人。内容、気になる子どもたちを困った子どもたちではなく、困っている子どもたちという視点で理解し、支援方法を考える研修会です。講師、大沢康さん。元子ども発達相談センター長。申し込み、8月12日休日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、教育研究所、内線682。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。初めての生け花講座。日時、9月5日木曜日、午後1時30分から3時30分。場所、教育プラザ。対象、市内に在住か通勤・通学している方。定員10人。多い時は抽選。無料託児あり。内容、重陽の節句をテーマに季節の花である菊の花を生けます。講師、大森智子さん。持ち物、花切りハサミ、新聞紙、雑巾、器、剣山など。参加料、1700円。申し込み、8月22日木曜日までに、住所、氏名、電話番号を、メールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@ net1.jway.ne.jp 電話23-9165へ平日のみ。日立市民カレッジ秋季コース、日時9月4日から10月2日の水曜日、全5日午前9時30分から午後2時10分。場所、茨城キリスト教大学教育プラザ。内容、大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。参加料2500円。申し込み、8月26日月曜日までに、下の QR からか、市民カレッジ申し込みと明記し、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、電話番号、メールアドレスを、はがきか、ファックス、メールで、百年塾サロン。郵便番号、317-0064。上根町、1-6-11。ファックス、24-5200。メール、iki100j@net1.jway.ne.jp 電話23-9165へ平日のみ。詳しくは百年塾ホームページ下の QR をご覧になるか問い合わせてください。シニア地域活動入門講座、日時9月11日から11月27日の第2、第4水曜日、全6回、確実午前10時から正午。講座内容により日時変更の場合あり。場所、日立江別館3階ほか。内容、日立の活性化についての講話、日立の魅力再発見、市内巡り、仲間づくりなど。先着20人。参加料1000円、全6回分。申し込み、電話で日立市社会福祉協議会、87-7222へ。離職者・休職者の公共職業訓練、介護サービス OA 基礎課。訓練期間、10月1日火曜日から来年1月31日金曜日。場所、ベストケアスクール弁天町。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをされた方で、就職相談を行い受講を認められた方。定員15人、無料託児あり5人まで。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指し、パソコンの基本操作、ワード、エクセルを身につけます。参加料、無料。テキスト代は自己負担。申し込み、9月10日火曜日までに直接、住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話、35-6449。
募集。プレ公式テニス教室募集。日時、9月13日から毎週金曜日。1、午後5時30分から7時。2、午後7時から9時。先着各20人。場所、富士サンピア日立テニスコート。対象、 1は小学3年生から6年生。2は中学生以上。内容、初心者を対象としたテニス教室です。10回コース。料金、1回500円。大人のみ、ベッド、ボール代、1500円。申し込み、8月13日火曜日から30日金曜日までに、下の QR からか電話で、日立南スポーツクラブ、090-4439-1195 へ、平日午前9時から午後5時、歯科衛生士、募集人数2人程度、勤務場所、日立市心身障害者歯科診療所、鳩ヶ丘さくら福祉センター内。業務内容、障害児、障害者を対象とした歯科診療所で、口腔ケア、口腔衛生指導、診療補助など、衛生士業務を行う。勤務日、毎週水曜、木曜日。勤務時間、午前9時30分から午後5時30分。応相談、選考方法、面接、報酬など詳しくは問い合わせてください。申し込み、履歴書、歯科衛生士免許の写しを直接か郵送で、障害福祉課、内線492へ。決まり次第、募集を終了します。動物園パンフレットに掲載する広告の募集。名称、日立市かみね動物園パンフレット。企画、A4 三つ折り。発行部数、3万部。10月発行予定、約半年分。大きさ、縦48ミリ、かける横87ミリ。枠数、2枠、先着順。色数、4色刷り、フルカラー。広告掲載料、1枠、42,000円、税抜き。半下は、広告掲載決定後、申し込み者が作成してください。申し込み、8月31日土曜日までに、電話かメールで、かみね動物園。電話 22-5586。メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp へ。庁舎安全対策計画へのご意見募集。昨年9月に発生した令和5年台風第13号による市役所本庁舎の浸水被害を受けて、庁舎の防災機能強化に向けた庁舎安全対策計画の策定作業を進めています。この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。閲覧場所、総務課、各支所、出張所、図書館、交流センター、市ホームページ、右の QR。各交流センターは、8月13日火曜日から15日木曜日は臨時休館。 提出場所、8月5日月曜日から15日木曜日までに、意見提出用紙、素案閲覧場所にあります。を、直接か、郵送、ファックス、メールで、総務課、メール、chousha@city.hitachi.lg.jp ファックス 21-1663 内線 291A 心の輪を広げる体験作文障害者週間のポスター。障害のある方への理解を深めるために、心の輪を広げる体験作文、障害者週間のポスターを募集します。対象、作文、小学生以上、ポスター、小中学生、申し込み、9月2日月曜日までに直接か郵送で、県障害福祉課、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町 978-6 電話 029-301-3357 へ。詳しくは、県ホームページをご覧ください。QR があります。霊園の使用者。霊園名、所在地の順に読みます。東平、高鈴町 1-2848-1 倉掛山、なめかわ町、あざ、なめかわ山、3163-15、十王町、ともべ、731-4、いりの、十王町、やまべ、684-1、なるさわ、西なるさわ町、2-494。使用量や空き区画数など、詳しくは案内所、環境推進課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。をご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。申し込み、墓所使用許可申請書、東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境推進課、内線749へ。日立市青少年育成推進会議の参助会員。時代を担う青少年の健全育成を目指し、大人のマナーアップ運動、大人が変われば子供も変わる運動など各種事業を実施しています。事業の一部は皆さんからの参助会費によって実施しています。ご協力をよろしくお願いします。参助金、個人、一口、1,000円。法人団体、一口5,000円。申し込み、来年2月28日金曜日までに直接か振込で、日立市青少年育成推進会議、女性若者支援課内、電話 26-0315 へ。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。 QR があります。司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線846、健康、健康イベント、1、講演会、日時、8月31日土曜日、午後1時30分から2時45分、先着100人、場所、日立へ別館3階大会議室、内容、知って得する心筋梗塞と心房細動、早期発見と検査、治療について、講師、茅野博之さん、日立医療センター副病院長、その他、旬の野菜をプレゼント、さらに抽選で5名様に野菜セットが当たります。申し込み、8月28日水曜日までに、下の QR からか電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ、2、健康コーナー、日時、8月31日土曜日、午前10時30分から午後3時、場所、日立へ2階、フードコート隣、内容、血管年齢測定、骨密度測定、野菜摂取量測定など、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、平成9年から20年度に生まれた女性の方へ、子宮頸がん予防ワクチンの無料接種期限は来年3月31日までです。対象者の女性は子宮頸がん予防ワクチンを来年3月31日まで無料で接種できます。接種は合計3回。完了までには最短で6ヶ月間かかりますので、9月中旬までに1回目の接種を終えるようにしましょう。期限を過ぎると接種費用は全額自己負担。8万円から10万円ほどとなります。対象、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けましょう。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。日立健康ダイヤル24。電話 0120-1286-24。 フリーダイヤル、いつでもハロー24時、24時間年中無休の電話無料相談です。体の症状、治療、育児の相談から家庭看護、介護に関する相談まで、様々な相談に対応しています。 相談内容により、医師、保健師、看護師、心理カウンセラー、ケアマネージャーなどの専門スタッフが対応します。
日立の子育て。日立市子ども会動物園写生会作品展。日時、8月10日土曜日から17日土曜日、午前9時から午後10時。8月10日は午後1時から、17日は正午まで。場所、日立シビックセンターアトリウム。内容、6月1日土曜日に、かみね動物園で実施した、日立市子ども会動物園写生会の作品を展示します。問い合わせ、日立市子ども会育成連合会、障害学習課内、内線631。茨城県有料図書の本店。日時、8月17日土曜日から9月2日月曜日。場所、多賀図書館1階ギャラリー。内容、毎年新しく出版された本の中から、県が選んだおすすめの本を展示します。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 本を読んで絵を描こう展、作品募集。作品募集期間、8月1日木曜日から9月16日月曜日。展示期間、9月20日金曜日から10月6日日曜日。場所、日立シビックセンター内アトリウム。対象、0歳から中学3年生。内容、本を読んで好きな場面などを絵に描いてみませんか？画用紙は図書館にあります。参加賞あり、作品は展示後返却します。申し込み、直接記念図書館で申し込みを。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。 巣はすくすくランド、親子で楽しく遊ぼう。日時、8月23日金曜日、午前10時から11時30分。場所、諏訪交流センター大ホール。対象、0歳から3歳児の親子、先着10組。内容、触れ合い遊び、エプロンシアターなど。講師、太田光子さん。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、バスタオル、上靴、親子。申し込み、8月16日金曜日の午前9時30分から電話で、諏訪交流センター 33-3841 へ。天気相談所が佐久里江に出張。日時、8月27日火曜日、午後1時30分から4時30分。場所、日立シビックセンター科学館。内容、日立シビックセンター科学館佐久里江に天気相談所の気象予報士が出張し、写真、天気の質問に答えたり、雲の発生実験やお天気クイズなどを行います。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、環境推進課、内線543。キラリンタイム、講座、夏のワンデーフラレッスン。日時、8月29日木曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、先着8人、無料託児あり。
内容、曲に合わせて楽しく元気にフラレッスン。初心者でも踊れます。講師、木村真理子さん。持ち物、飲み物、スカート、貸し出しあり。申し込み、8月21日水曜日までに、電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時まで。子どもセンター臨時休館のお知らせ。8月29日木曜日、30日金曜日は環境整備のため臨時休館します。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 ぷよぷよプログラミング、コピーライトセガ。人気アクションパズルゲーム、ぷよぷよを使って、プログラミングの基礎を楽しく学べる講座を開催。高校生がサポートしてくれるので安心。ぜひ参加してみよう。時、8月17日土曜日、午前11時、午後1時、2時30分から。ところ、日立へ2階フードコート南側。対象、小・中学生。各回先着8人。多い時は時間を調整することがあります。申し込み、右の QR から申し込みを。問い合わせ、JWAY 電話 0120-816-454。午前9時から午後6時。主催、茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会。親子、幼児、水泳教室。日時、9月11日から10月9日。10月30日から11月27日の水曜日。全10回。確実、午後2時30分から3時30分。場所、神根市民プール。対象、幼児と保護者。先着20組。幼児は、平成30年4月2日から令和2年4月1日生まれ。参加料、7500円。入場料、指導料を含む。申し込み、8月13日火曜日から、下の QR から申し込むか、直接電話で、神根市民プール、23-3045 へ。日立特別支援学校、体験入学。日時、9月13日金曜日、午前9時20分から11時50分。場所、日立特別支援学校。対象、来年4月就学予定時の保護者。内容、学校についての説明会、授業参観、施設見学と在校生の保護者との懇談を行います。申し込み、8月30日金曜日までに、電話で学務課、内線641へ。野外体験隊 in 神諏訪は2024。日時、9月16日祝日、午前9時30分から午後3時。行程中止。場所、神諏訪は山荘。対象、市内に在住か通学している小学1年から3年生と保護者。定員15組。多い時は抽選。内容、飯盒を使った野外料理やモルック体験など。参加料、1人500円。保険料を含む。申し込み、8月25日日曜日までに、下の QR から申し込みを。必ず 親子でご参加ください。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 みんなでチャレンジ、シャボン玉遊び。日時、1、9月26日木曜日、2、9月27日金曜日、確実午前10時から11時20分。場所、大瀬青少年の家。対象、1はお座りからよちよち歩きのお子さん、2は歩いて活発に遊ぶお子さん、未就学児。確実20組程度。多い場合は抽選。市内在住の方優先。内容、スペシャルなシャボン玉遊びやお楽しみ会など。申し込み、8月8日木曜日から9月11日水曜日までに、下の QR からか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。子育て広場で遊ぼう、後期募集。各年齢の親子で楽しめる触れ合い遊び、季節のイベント、子育て相談など。コース、対象、ところ、曜日の順に読みます。プチコース、全5回。対象、0歳。令和6年3月2日から令和6年9月1日生まれ。ところ、大久保交流センター。曜日、火曜日。スマイル、全8回。0歳、1歳。令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ。水木交流センター水曜日、田尻交流センター木曜日、大久保交流センター金曜日。スキップ全8回、1歳、2歳。令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ。滑川交流センター火曜日、多賀図書館木曜日、女性センター金曜日。ジャンプ全8回、2歳から4歳。令和2年4月2日から令和4年4月1日生まれ、多賀図書館水曜日。時間はいずれも10時から11時30分。詳しい日程は下の QR をご覧ください。各15組程度、プチコースのみ10組程度、多い時は抽選、前期参加していない方と市内在住の方優先。いずれのコースも保護者同伴必須。料金無料。活動内容により実費自己負担あり。申し込み、9月12日木曜日までに、右の QR からか、直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。プチコースのみ、12月開校のため、10月1日火曜日から11月12日火曜日までの受付となります。子どもセンター子育て講座。子どもの病気、怪我、こんな時どうする？日時、9月17日火曜日、午前10時から11時30分。場所、市役所、503、504会議室。対象、未就学児の保護者と関心のある方。定員20人程度。多い場合は抽選。市内在住の方を優先。内容、乳幼児の急病のほとんどを占める感染症は、年齢によってかかりやすさやリスクが変わります。 重症化を見逃さないためのポイントや予防についてお話しします。講師、末永純子さん、小児科医。1歳から未就学児の無料託児あり、0歳児は会場で過ごせます。申し込み、9月4日水曜日までに、下の QR からか、直接電話で、子どもセンター、36-0048 へ。維持福祉金の支給申請は、8月31日土曜日までに手続きを。維持福祉金は、父か母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前、と同居、養育している方で、市内に1年以上住んでいる方に支給されます。申請に必要なものなど、詳しくは問い合わせてください。支給額、年、維持1人につき36,000円、9月、3月に分けて支給。申し込み、8月31日土曜日までに、直接、子育て支援課、市民課、各支所で申し込みを。その他、9月期の支給日は、9月25日木曜日。問い合わせ、子育て支援課、内線323。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。日時、8月30日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分。平日のみ。期間外でも就労支援を行っています。場所、つなぐハローワーク日立。市役所2階、生活支援課脇。内容、相談員が求人情報の提供など、職業相談を実施し、求職活動の証明を行います。問い合わせ、つなぐハローワーク日立。電話、050-5528-5152。家庭生活支援員養成講習会。講義、10月6日、20日、11月3日、17日、12月1日の日曜日、午前9時30分から午後4時30分。場所、茨城県母子家父福祉連合会、母子父子福祉センター、水戸市。対象、一人親家庭の母、父、家父、定員20人。内容、子育てを支援する家庭生活支援員を養成する講習会です。参加料無料。交通費の一部補助あり。申し込み、9月6日金曜日までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。申し込み書を郵送かファックスで、同連合会母子父子福祉センター、郵便番号 310-0065、水戸市八幡町11-52、電話 029-221-8497、ファックス 029-221-8618 へ。その他、無料託児あり、2歳以上、要事前登録。一人親家庭の父、母の資格取得を支援します。高等職業訓練促進給付金等のご案内。看護師や保育士の資格など、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成期間で6ヶ月以上、上限4年のカリキュラムを修業する場合、給付金を支給します。 入学前に事前相談が必要となります。詳しくは問い合わせてください。対象、市内在住で20歳未満の子を扶養している一人親家庭の父か母。問い合わせ、子育て支援課、内線323。児童扶養手当の現況届は、8月30日金曜日までに提出を。対象者には、8月上旬に所得や養育状況、児童の状況などを確認するための現況届を送付しますので、期限までに提出をお願いします。この届けを提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しないと、受給資格を失いますので、ご注意ください。提出期限、8月30日金曜日。提出先、子育て支援課各支所。午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。問い合わせ、子育て支援課、内線478。児童扶養手当を受給している方向け、就労支援。県では、児童扶養手当を受給している方の就労を支援するため、きめ細やかなサポートをしています。内容、就労相談、支援内容、プログラムの作成、必要な情報提供やアドバイス、ハローワークとの連携など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、県北県民センター地域福祉室、常陸太田合同庁舎内、電話 80-3321。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。中央交流センター、健康づくり太極拳、第1から第3木曜日、10時から12時、月1000円、小滝、電話 39-5439、なめかわ交流センター、コノン、ニコ演奏、第1から第4水曜日、13時から15時、年2000円、川又、080-5521-3978、助川交流センター、ナープアメリア、フラダンス、第1から第3木曜日、10時から12時、月3500円、高橋、42-4778、午後4時以降、大久保交流センター、城北山水会山岳部、山登り、第1土曜日、18時から21時、月500円、年5500円、保険料、中沢 090-2472-0283、大沼交流センター、あやめクラブ、バドミントン、毎週水曜日、9時30分から12時、月1000円、佐藤、37-4729、9時交流センター、フラダンスの会、キッズフラ、水曜日、月3回、16時20分から17時20分、 月3500円。小沢、090-2499-1234。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。7月17日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。QR が2つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課。電話 029-301-1111。代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日。6月1日から7月19日。小学校、測定値の範囲、0.034 から0.085。中学校、0.039 から0.088。特別支援学校、0.055。認定こども園、幼稚園、保育園、0.039 から0.079。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。令和6年7月16日。測定場所、中央図書館。測定値、0.034。西部支所、0.034。消防本部、調整中。中小路小学校 0.038、 大沼小学校 0.046、 久慈中学校 0.046。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課。電話、内線577。
パンダフェス、ピース&ダイバーシティ、進化と探求、入場無料。2024年8月24日土曜日、8月25日日曜日、10時から17時、日立シビックセンター新都市広場。8月24日土曜日、パンダンスコンテスト13時から、パンダアートコンテスト表彰式15時から、パンダフード、パンダモチーフの様々なフードが大集合。パンダマーケット出店。パンダモチーフの雑貨、アクセサリーの販売。出演、8月24日土曜日、小島よしお写真、シューマッハ写真。8月25日日曜日、サム写真。サムさんが振り付けた新たなテーマ曲、
ワンダーパンダーランドのパンダンスを県内ダンスチームが初お披露目。他に、納豆お兄さんとネバールくん、写真。パンダールくん、パンダーナちゃん、イラスト。コピーライト、JCFA/710/MM も来ます。主催、パンダフェス実行委員会。共催、茨城パンダ誘致推進協議会。パンダ翔平を応援する会。NPO 法人茨城県日中友好協会。日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議。問い合わせ、NPO 法人茨城県日中友好協会事務局。郵便番号 310-0011。水戸市3-1-42。寸友教育会館6階。電話 029-350-1231。ファックス 029-350-1232。E メール info@jcfa-ibaraki.net。 最新情報はホームページや SNS をチェック。QR が3つあります。1つ目、公式ホームページ。2つ目、X。3つ目、Instagram。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 029422-3111。ファックス 029421-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
7月1日現在の人口世帯数164,030人、前月比-186。男81,718人、-111。女、82,312人、-75。76,561世帯、-43。自然動態、-116人。社会動態、-70人。6月の出生数、54人。以上で、声の広報、司法日立、令和6年、2024年、8月5日号、ナンバー1772を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。